TBS Podcast。さて、ゲートセブン、今週のテーマはどうなるプロ野球後半戦ということで、もう後半戦がスタートということで、もう3月放送のプロ野球開幕スペシャルと5月放送の交流戦開幕スペシャルにも出演してもらったゲートセブンの開幕男、締めはこの人ということで、ジョニー・クロキさんです。
はい、よろしくお願いします。説得力のない伏見男だ。はい、よろしくお願いします。
もうとにかくスタジオ入ってきて、いきなりジョニーはいいな、タカさん。いいな、オールスター、
いいな。
ジョニーとずっと言ってたんですよ、はい、今年はね、うん、オールスタードジャースタジアムだから行きたいねっつって、うん、NHK さん BS のあの番組で出してくんないかねって言ったら、私がちょっとアベマで行ってしまって、
先ほど自分の番組が分かってなかったですよね。聞きましたけど、
タイトルすら。どうでした、ジョニーも見てました。
あ、見てました見てました。
どうでした今年。
いやー、オールスター、やっぱオールスターいいですね。そう、試合もそうなんですけど、試合前の煽り方とか、うん、あのイベント演出の仕方がやっぱりオールスター特別ですね。
あのさ、うん、成長期がさ、はい、グランドいっぱいに広がるじゃん。あれもう兵隊さんが持ってくるんだけどさ、ものすごい数の人が、はい、あれ持ってくるわけさ。で、いつの間にかこうずーって並んで、で、成長期を永遠なれ、歌い始めて、ダーって広げるじゃん。広げただけじゃないのね。広げるじゃん。揺らすの。揺らすためにまた兵隊さんがいるのよ。
あれだって内野の外野の芝生一面ですからね、うん、どれぐらいの大きさの
製造、ね、あれどこに隠してあるとか置いてあるんだろう、うん、普段
でジェット機が飛んできますしね、
うん、俺でデーゼル・ワシントン出てきちゃうし、バレンズエア出てきちゃうし、あれで選手紹介になったらもうドジャースタジアムだから、サンフランシスコジャイアンツとかパドレスの選手が来ると大ブーイング、うん
ね、すごかったですよね。
あのブーイングの凄さは、うん、あ、日本じゃ感じられないよね、はい、ブーで他のさ選手の関心ない選手じゃ、うん、拍手も何もないよね。
ないです。なんかあれですよ、でもブーイングってイコールあの認められてる、うんうん、選手なんで、
そう、スーパースターだからブーイングくらいだよね。うん、でドジャースの選手だともうみんなもうヒヤッ。やっぱあれがなんかね、アメリカですよね。
うん、いや、まあ演出の仕方が全然違いますね。ね、まあ、日本のね、あのオールスターもまあ素晴らしいんですけど、
頑張ってますけど、うん、
ちょっと勝てないですね。
あの驚くのは、はい、まあ、ドジャーススタジアムでやってるのに、あの各球団のみんなファンがそれぞれのお気に入りの選手の T シャツだとかユニフォームだとか着て、それもなんかもう昔の、ね、選手のユニフォーム着てるおじちゃんとかもいるし、あ、全米からやっぱそのオールスターを見に来てる感がすごいですよね。
そうですよね、まあ、あの1年に1回ということもありますし、その本拠地は大体普通30球団あるので、うん、単純にその30年に一度の大イベントですから、うんうん、もうみんなもこぞってきますよね。
ね、
うん、
で本当に楽しんでるよね。野球大好きなんだなっていう、もうなんかさ、あのプーホールズとか出てきた時なんかさ、ちょっとグッとくるよね。カブレラとか、うカブレラ、いやいい、ああいうところがまたいいんだよね。
いいな、タカさん。いや、あ、もう本当にそう楽しんでいきましたよね。
はいはい、さあ、そんなわけで、はい、ジョニーとはですね、はい、この後半戦どうなるかと、プロ野球の、あ、そうだそうだ、あれも聞いとかないと、あのローキはもっと投げてほしかったよね。やっぱ
1イニング、もう1イニング見たかったですね。
ね、
うん、まあ、真っすぐ1本っていうことじゃなくて、やっぱフォークボールだったりとか、うん、あの真剣に三振取り行く姿もちょっと見たかったなっていう、う
ん、あ、うん、やっぱ真っすぐしか出さないんだね、サイン。
だから僕が一番心配しているのは、まっすぐ一本をもうやれいけそれいけでなるので、うん、バランスを崩してなければいいなっていうのが、
あ、そういうこと
ですか。はい、あるんですよね。だから要は後半戦に向けての、その、まあ、指先の豆がありましたし、うん、まあ、どれぐらいこう、回復してるかっていうのもやっぱ測らなきゃいけない登板でもあったと思うんですよね。うん、なのでそこでいろんな球種を投げてどれぐらいのボールが投げれるかっていうことと、やっぱりそのセリーグのバッターに対して、あの三振をすべて取り行くようなピッチングだったら、フォークボールとかスライダーとか本当にゲームのような投球をしてほしかったなっていうのはちょっとあるんですけど、
さすがに見てたら首振って変化球投げましたよね。あ、もう耐えられなかったのね、これ以上打たれることを。首振って、あれ首振ったと思ったら、その時で初めて変化球投げたんですよ。
僕も一回出たことあって、うん、まあ、真っ直ぐ一本で投げなきゃいけないだろうなと思ったんですけど、うん、僕バランス崩すのが嫌だったんですよ、うん、なので僕はもう変化球だったりとかフォークボールとかで三振取ったりしてたんですよね、うん、で当時金本さんがバッターだったんですけど、うん、お前マジかって言われました。マジ投げかって。
やっぱそういうなんかちょっと暗黙の了解っていうか、うん、中で真っ直ぐで勝負しなきゃいけないっていうのがあるんですか。
ね、なんですか、なんか自分のまっすぐがどれぐらい通用するのかなっていう、その測りたいっていうピッチャーもいれば、はいはい、もうまっすぐ一本で来るだろうっていう感覚でやってるピッチャーと、はい、まあ、二通りあると思うんですけど、はい、僕の場合はもうバランス崩したくなかったので、はい、僕はもういろんな変化球を使っていった
んです。それはキャッチャーと話すんですか。
キャッチャーと話します。もう全部投げますっていう話を
使いたいって、
はい、だけどどうしてもやっぱりオールスターになるとまっすぐ一本で力勝負でいきたいっていう、そういう風潮になっているので、うん、もう先ほど高橋さん言ったように、うん、もう今160キロにバッて打ちますからね。
ね、
はい、もう分かってたら
すごい世界ね。
本当にすごいです。
だから本当に打たれ始めて満塁になった時、はい、初めて首振って変化球投げたもんね、
はい、でもあれ正解ですよ。
正解、
はい、正解です。はい、僕もまっすぐ一本でボコボコ打たれて3イニング投げれる予定だったんですけど、うん、あまりでも点数取られたんで、うん、甲子園球場ですかね、うん、お前もう2イニングで終わりやって東尾監督に、お前罰として三塁のベースコーチずっと立っとれ。1イニング他のピッチャー投げなきゃいけなくなっちゃうんで、計算苦しいじゃないですか。そういうのも結構あったんですよ、うん、
なるほどね、はい、やっぱそういうのあるんだね、うん、
ありますね。
でも五十嵐君も言ってたもんね、あんまりそこで、うん、球速だとか三振狙ってバランス崩すようなことは絶対彼はしないだろうって言って、うん、そういうバランスって問題あんだね。
ありますね。で、圧倒的なピッチングを抑えてるのに、うん、オールスターだって打たれるじゃないですか、うん、感覚おかしくなりますよね。あれ俺のまっすぐ通用しないのかなって思ったりするのが、やっぱりすごく精神衛生上あんまり良くないので、うん、やっぱり普通の投球してしっかり抑えていく、俺はやっぱり圧倒的なピッチングできるんだの方がいいですよね。
あ、
うん、ただ首振って変化球投げたら正解です。
じゃあちょっと後半、
はい、
どんな感じで朗希君のピッチング楽しみですね。
そうですね、まあ、あとは指先がどれぐらいの状況なのかとか、うんうん、あとはその回復具合ですよね。その肩も多分ある程度スタミナはちょっと落ちてるかもしれないんで、
まあでもいいボールいってましたよね、ま、うん、っすぐ、
うん、まあ、ボール自体はもう全然問題ないと思いますね、うん、はい、
まあ、楽しみに、じゃあ見てみたいと思いますが、うん、はい、後半戦展望、まずは、
はい、
もうちょっとヤクルト独走なんですよ、セリーグ、はい、うん、ここを注目してみようじゃないかっていうのあります。
僕はやっぱ阪神ですね。阪神と
阪神
横浜。
阪神いつの間にか来ましたね。
来、はい、ました。まあ元々投手力って強いチームだったじゃないですか。うん、でそれがやっぱりしっかりとその力を発揮し始めたかなっていうのがまずありますね。交流戦で僕ちょっと阪神戦をちょっと中継したことがあったんですけど、はい、ちょうど青柳投手が投げてる時に。はい、まあ打たれないですね。
青柳さんはなぜあそこまで防御率もいってんだよって、何が一番ストロングポイントなんですか。
ボールが高めに浮かないです。
高めに浮かない、浮かない、
全部膝元です。膝下のところにボールが沈みます。上から投げないじゃないですか、はい、ちょっとやや低いところから投げるので、はい、基本的にボールがこうシュート成分があるんですよね、
はい、
シュート回転系のなんで、はい、伸びるんじゃなくて下に沈む系なんですボールが、はい、でそれでいてバッターの膝より上にほとんど球来ないんですよ、
うん、
なのでフライ上がらないですよね、うん、当たっても基本的にゴロにしかならないようなボールばっかり投げてますから、
なんかテニスでいうとスライスボールみたいな感じ で、
そうです、
はい、持ち上げるの大変っていう、う
ん、はい、もうだから基本的に全部ボールが沈む系なんで、うん、バットに当たんない、当たったとしてもボールが上に上がらないっていう状況なんで、うん、でそれでってイニング投げますから後ろのピッチャーすごく楽なんですよね、
うん、
はい、まあ、青柳投手が投げれば間違いなく、まあ、8回9回ぐらいでいいだろうなとか、 下手したらもう1試合全部投げてしまうようなピッチャーなんで、うん、こういうピッチャーとあと西君が非常に状態がいいので、
あ、
はい、もう後ろのピッチャーがもう本当楽で楽でしょうがないと思うんですよ。でそれがやっとこう形になってきたっていうところと、その余力が残ってきたことがこの順位が上がってくるところに僕はポイントを持ってて話したいと思ってたんですよね。
あ、やっぱり、はい、そう、交流戦で大山選手がすげえガンガン打ち始めて、そこからグッって上がってきたもんね、はい、
ロッテ戦です。
あ、そっか、あれロッテか、
ロッテ戦、ロッテ戦からグッときたように僕は思ってます。
はい、でもまだ、まあ、現時点ですけど、はい、17ゲームあるん
ですよ。11ゲームですね、はい、11ゲームを取り返すのは相当厳しいと思います、正直なところ、
うん、
はい、だから、まあ、説得力ないのでまあヤクルトだと思うんですよ、これだけのゲーム差が離れると、
うん、
ただコロナ感染者がいっぱいいてちょっと戦力が落ちてるっていうところに、うん、頑張ってある程度こう詰めれることができるのかなと。それだけそのあとヤクルトの選手たちがどれぐらい回復してるかとか、
うん、
あの大きな症状が出てだいぶ体力落ちてなきゃいいなっていうファン材料もちょっとあるんですけど、
まあ今、まあ、怪我もありますが、コロナがありますからね、
はい、だから症状の出てる選手とそうじゃない選手がちょっといるので、
うん、
だから、まあ、できればこう選手にはね、その負担のかからないような症状だったらすごくいいんですけど、うん、症状がこう出てて体力がだいぶ落ちてるのであれば回復するのにちょっと時間かかるので、
うん、
ですからこの11ゲーム差もしかしたらちょっと縮まるかもしれないですね。
縮まるかもしれない、
はい、
広島も
いいです、ね、
同じく、
はい、
11ゲーム、
うん、
やっぱり秋山選手が、
秋山選手ですね、
入って、
はい、
一枚熱くなって、
熱くなったのと西川選手がもうそろそろっていう感じじゃないですかね、
うん、うん、いや、なんかすごい、すっごいセリーグも気づけば阪神、広島、はい、DeNA、うん、巨人までがこの熾烈な A クラス争いと、はい、ジャイアンツかね、どうしちゃったんでしょうね。
まあやっぱキャプテン不在じゃないですか。まずは坂本選手がキャプテンシー張ったのがやっぱ長期離脱であったりとか、
うんうん、
まあ、そういうのも一つあると思いますよね。
あとは結構ブルペンでしょ、
まあ、まあブルペンもそうですが、あと入れ替えが結構激しい感じがするんですよね、
うん、
うん、だからなんでしょうね、もしかしたら選手がちょっと落ち着いて野球やれてないかもしれないとか、
あ、そういうこと、
うん、可能性はあるのかなとか。
なんかね、去年の後半のあの暗い感じの巨人の感じになってきちゃってんだよね、うん、だって20勝一番乗りだったんですよ、
はい、
あ、今年はジャイアンツかって思っていってからあっという間だもんね、
はい、
去年もそうだよね、ガラガラっていったもんね、
うんう
ん、それが今シーズン早くにも来ちゃって、
これか、あの復帰組だったりとかがあの調子上げてくればいいですよね、
うん、
ただ、まあ、今の若い選手がなかなか調子上がらずに、うん、このまま他のチームが調子上がっていくと当然差が開いてくる可能性があるので、
うん、
まあ、ちょっと後半戦1ヶ月はちょっと踏ん張りどこでしょうね。
いやー、はい、そうね、うん、ちょっと菅野くんもちょっときつくなってるもんね、戸郷くん、戸郷くんが相当頑張んないと、
頑張ってますね、はい、今9勝ですかね、はい、
DeNA、
はい、僕は優勝予想してたんで、
そうですよね、
そうなんですよ、
でも、はい、開幕で両外国人があれって、
はい、
いねえじゃんって話になって、うん、そっから今シーズンおかしかったんですけど、
はい、
でも今、
うん、なんか間もな
く借金3ぐらいまで来て、
はい、うん、
どうですか。
いや、僕は、予想を外して外すかもしれないんですけど、
はい、
一応最初に予想したのがもう DeNA だったんで、はい、DeNA でいきますよ、
はい、
いきますよ
入り続ける
、はい、もうやらないといけないんですけど、はい、ただやっぱりそのヤクルトがあまりにも強すぎてずっと勝ち越してるので、
うん、
あの他のチームは詰まっちゃいましたよね、逆に言うと、うん、なんかどこかのチームが偏りすぎちゃってこうまばらじゃなくてもう全部こう勝ち星を取られてしまった感じですから、
うん、
あの5割以下のところでみんながこう一気に縮まったような感じですから、
うん、
だから、まあ、プレーオフ争いでいうと、まあ、どのチームもチャンスはあるかなという感じで、まあ、セ・リーグすごく面白いかなって見てますね、
うん、
横浜頑張りましょう、
まあ、ヤクルトが強い、
はい、強い、
うん、じゃあ続いてパ・リーグ、
はい、
パーリーグがまたもう全然わかんないんだけど、
わ、はい、かんないんですけど、一つだけわかることは、僕の優勝予想はロッテです。
ロッテですよね、はい、これはもう忖度なしでロッテと。
ロッテです、はい、
ジョニーは今年4月に言ってくれましたけども、うん、はい、やっとちょっと上がってきて、
はい、あの復帰組ですね、井上選手だったりとか、
うん、そう、アジア戻ってきたんだよね、
はいはい、やっぱり打ちますね彼が、どしっとこう中軸にこう座ると、うん、やっぱピッチャーからするとこう右にも大きいの打てるし、うん、左サイドに引っ張ることもできるしって、結構投げるコースないんですよ彼の場合は、うん、だからあの選手がずっと居続けると当然打線の厚みも出てきますし、うん、あとはマーティンがどれぐらい回復するか、
そうね、
はい、レアードとマーティンがやっぱ調子がずっと悪かったので、うん、やっぱあの2人が調子上がってくると、うんうん、打線は厚みが出てきますよね、うん、あとはリリーフピッチャーは非常にいいんで、登場投手もいますし、オスナが来るとは思わなかったんで、
ね、急にここに来て、
ここ近年で日本に来るメジャーリーガーってナンバーワンですよ実績、うん、でもオスナ見てるとまだ本調子じゃないと見てます、うん、僕はあの昨年からずっと見てるじゃないですか、うん、だから彼の凄さっていうのを見てるし、もう少し体が絞れて強さが出てくると、うん、もっと良くなると思うんですよね。でもやっぱテクニックあるし、うんうん、増田投手を3連投もししたらすぐ後ろに、ね、オスナで入れてもいいでしょうし、
なるほどね、
うん、意外とリリーバーはしっかりしてるので戦えると思いますね、
うん、まあソフトバンクもなんか抜けそうで抜けないしね、うん、西武がひたひたと来て、はい、楽天も、うん、まあきっちり3位にいて、オリックスもやっと貯金1位まで来て、
だから分かんないんですよね、
分かんない
ですよ、本当ごめんなさいってこうごめんなさいって言いたくなるぐらい分かんないんですけど、でもやっぱここに来て思うのが、やっぱライオンズのリリーバーいいですね。
あ、そう、
はい、で、あの水上くん、はい、ちょっとね、あの僕映像を見たんですけど、うん、バッター打ちづらいと思いますね、うんうん、で彼がその平投手にこうつないでいくっていうことをやっていったら、うん、なかなか点は取れないかなと。あの投げ方としてテイクバックがすごく低いところから出てくるので、もう少しこうオーバーハンドの投げ方に見えるんですよバッターからすると、
うん、
でも肘の位置がテイクバック低くて、うん、リリース意外と低いところから出てくるんですよ。だからバッターからすると、うん、あの予測しているリリースポイントよりも低いところから140後半か150キロぐらいのボール投げるんで、うん、多分出どことボールのギャップがあると。
へえ、はい、そういうところがやっぱバッターってまた目線変わっちゃうんだ、
はい、変わると思います。あの投げ方としてはオーバーハンドに近い投げ方なので、結構リリースポイント高いとイメージしてるはずなんですけど、うん、あの肘がすごく低い位置にあるんですね、テイクバックが、うん、でそこから肘が上がらずに肘下げたまま出てくるので、うん、イメージとちょっと多分高さが違う、それが彼の良さなのかなと。ですからもう防御率も非常にいいですし、うん、こういうピッチャーがちゃんとその平良投手の前にいるっていうことは非常に強いのかなと。森脇投手もいますし、うん、本田投手も非常にいいので、だから意外とやっぱ後ろのピッチャーはしっかりしてるので、打線がもう少しこう率も上がってきて点が取れてくると、うん、ライオンズもグッとくるかなって感じは。
そう、森君もちゃんと帰ってきて、うん、防御率いいって話してたもんね、うん、本当どこ勝つんだか分かんないね、ソフトバンク、西武、楽天、ロッテ、オリックス、うん、まあ、日本ハムはちょっと12ゲーム離れちゃって、
うん、松本剛の怪我が痛いでしょう。
いやー、松本剛がね、俺海外行ってる時にやったんですね、膝に自打球当てたんでしょ、それで骨折しちゃったんでしょ。
そうなんですよね、
あれこの間の大谷君みたいにもうちょいボボだったら、
はいはい、まあまあ1週間そこらあればなんとかって感じですもんね。骨折はもうちょっと時間かかりますもんね、
かかってリハビリして戻ってきて、なんとか規定打席に乗せるって本人はこの間大丈夫ってメールしたら言ってましたが、なんとか規定打席まではって。なんでこれでオールスターもないもん全部出れなかったんだよ、ゴーが。でも絶対取れよと言ったんですよ、うん、あの怪我する前に、
はい、
あのオールスター決まった時にあのメールして、ゴー絶対オールスターおめでとうって言うので、 首位打者絶対取るって、あの、それは掛布さんがここに来て番組来てくれた時に、タイトルと優勝っていうものを経験すると野球選手はすごく伸びるからっていう話してくれて、その通りやっぱ今のヤクルトってもう完全そうでしょ。
そうですね、
一昨年最下位のチームが去年日本一になって、今年のこの盤石な強さって、うん、去年の優勝っていうものでもうみんなが勝つとこんなに楽しいんだ、野球が面白いんだっていうのは分かったのか、急にグッって強えって感じになって、だから5位にはね取ってもらえないし、首位打者
そうですよね。やっぱその選手ってあのヒリヒリしたところで戦って、うんうん、でそれで結果残していった方が絶対的に成長するんですよね。
やっぱジョニーもタイトル取ったら変わった。
いや変わりました。僕も変わるし周りが変わりますよね。
目が
変わります。やっぱりなんていうんですか、
エースとして見てくれるわけ、
ね、だしちょっと箔がつくっていうんですか、うん、扱い方がちょっとね、うん、良くなってくるんですよ。
やっぱりね、うん、さっき俺が話した、うん、あのMVP、 ア・リーグの MVP 取ったっていうことで、もうオールスターバンってア・リーグの一番バッター出てきた瞬間に、もう周り、うん、球場の周りが、おい、MVP だぞ、去年のっていう、ぐっとカーショーが相手に対峙してても、もう五分の感じ、
はいはいはいはい、
球場全体が、うわ、おお、完全にスーパースターだっていう、そういう感じで見てもらえるわけですよ、タイトル
と。ああ、もう間違いなくありますよね。だって、あの、いい成績残してもタイトル取ってなかったら、うん、いい選手だよねっていう位置づけなんですよ、うん、でもタイトルってそのシーズンで一番活躍して一番の成績を残した人しか取れないわけじゃないですか、うんうん、だからそういう箔はつきますよね。だから周りが絶対そういうふうにタイトルホルダーっていう形で見ますし、うん、でそういう扱いされると、まあ鼻が高くなっておられるやつもいますけど、うん、やっぱ基本的に選手たちは、あ、やっとここのステージに立てた、でオールスターに出てもそのオールスター選手と同じステージに立てたっていう、その自分の中の自信って絶対出てくるんですよ、うん、それがあるのとないのとは全然違うんで、そのパフォーマンスも上がっていく、練習に取り組む姿勢だったりとか。
だから本当にこの怪我でっていうのはまあなんとかゴーには取ってもらいたい。
はい、
あとはどこ、ジョニーは、
あとね、オリックスの新人のムクノキ投手、う
ん、はいはい
はい、はい、僕これ昨年のドラフトでそのドラフト候補選手っていうものが大体出てくるじゃないですか、はい、で僕結構好きでいろんな情報とか動画とか見るんですよ、
うんうん、
この選手の投げ方僕ものめちゃくちゃ好きで、投げ方が好きなんですよ、はい、あの足を上げて体重移動するときにちょっと沈み込みながら左肩がぐーっと中に入ってくるんですよ、
うん、
で右手が後ろから出てきてしなって出てきてなかなか見えてこない、
うん、
なんかねちょっと、ね、伊藤智さん、
あ、
はい、手の出方が、だから右バッターはね、あのアウトコースのスライダーとか多分届かないんじゃないかなっていう感じに見えるんですよね。
伊藤智、ね、
うん、ともさんほどはこうひねってはないんですけど、今のね、今ね動画見ながらですけど、今こう沈み込んで、うん、ぐーっとくるとこなんか僕は好きですね。はい、この投げ方です。こういう投げ方好きですよね。多分、聞いてる方、どの投げ方か思ってるかもしれないですけど、あの、こう、沈み込みがいいんです。いや、あのスライダーいいじゃないですか、あれ。バットから30センチ離れてますよ、これ。あ、今のいいでしょ？
ほら。おー、曲がってるわ。
あ、でしょ？
スライダー。
でも、あれって、左肩が、バッターの、右バッターの方に向かってきて、うん、手が出てこずに、ちょっとスリークォーター気味に、こう、斜めに曲がってるので、
うん、
あの今、大谷選手がちょっとスリークォーター気味に投げてるじゃないですか。うん、とかダルビッシュ投手がやや腕を下げて投げてる、うん、あんな感じに見えるんですよね。
すげえ曲がってるもんね。
曲がってるでしょ。
大谷君の今年のスライダーちょっと異常に曲がってるよね。
はい、まあ、腕下げてますからね。腕下げてスリークォーター気味で投げてます、あえて。
それはバッター分かっても判断できない。
できないです、あの曲がりすぎるんで。
だってベース以上に曲がってるよね。
以上に曲がってると思います。あのアルトゥーベなんかうわーって避けてアウトコースのストライクゾーンでしたからね、う
ん、この間どっかの4番バッターはだってお前こっから曲がんだぜってベンチに向かってこっから曲がんだぜって、はい、あの言ってたもんね、
はいはい、だからそういう感じのボールに見えてたんですよ。そのアマチュアでその投げてる姿を見た時に、うん、なんかドラフト1位か2位だなと思ってたらやっぱりドラフト1位でオリックスだと。
これでオリックスまた1枚増えちゃうじゃん。
増えましたね。
大東証国じゃん、
はい、だからオリックスも来ますよ昨年同様。 いやいや、いいな、いい、いい投げ方、いい、マジでいい、これ僕は好きです、はい、
なるほど、はい、じゃあちょっともうパリーグは9月10月ぐらいまでもうもつれにもつれて、
もつれてロッテです、
ロッテ、
はい、
なるほど。石橋貴明のゲートセブン。じゃあジョニーのですね、はい、メジャーの方もちょっと聞こうじゃないかと、
はい、
メジャーの後半戦展望どこに注目？
そうですね、まず、はい、アリーグの東、
ア・リーグの東、
はい、まあ、ヤンキースちょっと独走なんですけど、もう
ダントツですよね、
ダントツですね、まあ、あとはブルージェイズ、はい、あとレイズですよね、はい、そこにちょっとねオリオールズが頑張ってるので、うん、どれぐらいこう席巻してくるかというところをまず注目に見たいのと、うん、あとは西地区のマリナーズ、
マリナーズでも10ゲーム離されちゃって
る、はい、あの10ゲーム離れてるのでアストロズを倒すのは相当厳しいと思うんですけど、うん、もうトレード期間ギリギリでもしかすると補強があるのかなと、うん、もうおそらく買いに走るチームだと思うので、うん、売りではなく買いなので、はい、補強した時にもしかすると戦力が上がってくると、はい、であとは今年はそのポストシーズンっていうのはあの6チーム出れるので、はい、各リーグ、
はい、
でなると今勝率でいうと上位の方にいますので、まあ、最悪、ね、西地区を制覇することができなくてもポストシーズンには出れるのかなっていうところまで今来てるので、
でもなんか東が全部独占しちゃうんじゃねえかって説もありました
ね、うん、ありましたよね、うん、ただ見てると今一番あのちょうど当落線上に入ってるチームは中地区のガーディアンズ、うん、
はい、
クリーブランドですね、はい、ここの地区が今7位なんですよね、
うん、
だからプレーオフ の、 そのワイルドカード争いでいうとまあ4位なんで、うん、って考えるとマリナーズはまだ勝率高いんですよね、
はいはい、
うん、だからまあ地区優勝しなくてもワイルドカードで出れる可能性もありますかね、
こういう、うん、でも中地区みたいに勝つか負けるかで天国地獄になっちゃうっていう、そうなんです
よね、
はい、なるほどね、
まあ、うん、まあ、ア・リーグはまあこういうところが楽しみですよね、うんうん、
まあでもヤンキースジャッジはちょっと桁違いなんですよね、
すごいですね、今のペースでいくと62本ぐらいのペースで来てるので、年間
出たベーブルス、
ベーブルス、ロジャーマリスっていうところのちょっと異次元ですね、
お前外行った、外行ったダン、
はい、
こないだってもうオールスターの時のスタントンのホームランもすごかった、はい、あの何いやゴルフでいうパンチショットみたいな感じで、はい、パンッとダン、そんな飛ぶの今のでっていう左中間で、
うん、
本当にただダンと当てたよ、すごかった、
体が違いますよね、まずね、
もうなんかさフットボール選手みたいな、はい、フットボールのなんかランニングバックみたいな、
だからちょこんと当ててるように見えるんですよね、なんかフルスイングしてるような感じに見えないですけど、
うわーってもう俺声出たもん、うわーってトントントントンスタントン、すごいよねあの腕、もう筋肉が全部、うわで当てただけでしょ、こパンチショットなんだよ、
でもメジャーリーガーで一番打球速度出しますからね、
あれ内野怖いよね、
怖いです怖いです、あれピッチャー一番怖いですよ、
あ、一番近いから、
はい、一番近いし、あのアウトコースにこうスライダーとか投げるじゃないですか、うん、変化球をね、であれってアウトコースこう引っかかるんですよ、バットのヘッドが返ってちょうどピッチャー返し来るんで、うん、一番怖いんですよアウトコース低めに投げるのは、
ちょっとそれでこう先っぽだからちょっとクッて動いたりなんかして、はい、ボールも
あります、あれもう怖いですね、だからもうインコースに投げた方が怖くないです、逆に打たれるかもしれないけど詰まったりするのでピッチャー会社はあんまり打球速いの来ないだろうなと思うんですよね、アウトコース投げるの怖いです、
でもあれだけの選手が振って詰まってバットが折れて飛んでくるって可能性もあるもんね、
最近でも多いですよね、バットが飛んできて当たったりとか危うくっていうのが結構多くて、
うん、
だからなぜそうなるのか分かんないんですけど、もう多分バッターも力が強くなって、うん、折れた瞬間にこう押し込んでるからバットがこうくの字に曲がってきて飛んでくんじゃないかなと思うんですよね、押されるんじゃなくて、うん、押し込めてるから衝撃でバットのヘッドだけ走っちゃう感じ、
まあ、大谷君のバットなんか見ててもそうだけど、うん、もうノックバットみたいな、うんはい、こう手元細いじゃん、ねうん、グンってなってくるこうグッてバッて飛んでっちゃうんだよね、はい、だから逆とか怖いよね、うん、だから今メジャーって改めて見るとネット張ってるとこ多くなりましたよね。
内野多くなりましたね。もう球場大体内野のそうですねほとんどがもう、まあ、ネット張ってますよ ね。ベンチの少し外野ぐらいの近くまではもう大体ネット張ってて、ねはい、
昔全然なかったのに、うん、あ今ここまで張ってあんのかっていう、うんうん、初めてドジャースタジアム行った時いや本当ネットないんだなと思って、うん、本当集中して見てないとあだからホットドッグなのかと思ってホットドッグは片手で食えるじゃん片手空いてるじゃん、うん、日本人って弁当食っちゃうから両手ってあれじゃあさ飛んできた時取れないじゃん
で避けたら弁当こう自分
飛んでっちゃうだからホットドッグなのかなと思ったぐらいネットなかったの、うん、でも今すっごいネット張ってありますね、
本当に
危ないから、うん、あれで何かあったらアメリカなんかすぐ球団、うん、訴訟されちゃうから、うんうんうん訴えられちゃうからだからやっぱ張ってんだなと思って、うん、無理だよねあんな怪力の人たちが打ったボールが飛んできたら
見えないと思います、はいね、ましてその打球見てるので打った瞬間のボール見てるとバット分かんないですよねどこに飛んでるか、
はいはいはい、
だからピッチャー返しなんかも分かってないですもんねピッチャーは、うん、折れたバットどこに行ってるかっていうのはで気がついたら足元にあったりとか、う
ん、なるほどね、うん、いやそして、
はい、
ナリーグはは
いナリーグはね、うん、そうですね。僕はちょっとカージナルスをちょっと
話しました。
はい。今年プーホールズと、ね、はい。
最後だからね。
そうなんですよね。だからまあ優秀の美を飾ってもらいたいなっていうのがあるので、うん、ここには頑張ってほしいんですけど、ちょっとそのプレーオフ争いの勝率でいうと今ギリギリのところなんですよね。ですから、うん、まあ中地区で今ブルワーズというチームがあるんですけど、うん、やっぱそこに打ち勝って中地区で制覇して。プレーオフ出てほしいなっていうのはありますね、うんうん、
ちょっとメッツとブレーブスがくっついてきて、
はい、
やっぱ去年のナンバーワン、うん、チャンピオン、ね
はい、
ここでメッツが早くデグローブとか戻ってくりゃ、
うんね、デグローブでもちょっとあれですねその肩の不具合がまた起きてるみたいなね、うん、情報もちょっと入りましたし、うんまあ、シャーザー帰ってきてもしかしたらメッツは補強するんじゃないかなって
またとにかくお金すっごいあるらしいですかね、はい、
使って使ってでしょで先日からあのヤンキースとメッツとのサブウェイシリーズやってるじゃないですか、
うん、シャーザー投げてたよねこの間
投げてました、はい、あれめっちゃくちゃ盛り上がるんですよ、うん、だからもう他の地区のチームも頑張ってもらいたいんですけど、うん、ワールドシリーズ見たいなってちょっと本当に思いました
いやー見たいね昔あのロジャー・クレメンスが折れたそれこそバットをあのピアザの方にガッと投げたらピアザがなんだそりゃっつってあのピリピリした、はい、あれボビーですよね
そうだと思いますね、はい、
あボビーいましたよそういえば、うん、あのアナハイムに、はい、うわボビーバレンタインだと思って俺声かけなかったボビーバレンタイン食わず嫌い来てたもんな、うん
でも結構ね大谷選手の試合の時なんか試合前の煽りだったりとかなんかブースで中継の解説だったりとかしてますもんね
あそうなの、
はい、今年あのアナハイムでよくやってますボビーは
いましたよアナハイムにボビーバレンタイン、
うんうん、どっか現場復帰するんじゃないですかもしかしたら
あ本当にな
んか出てきましたもんねボビーがね
ね、
うん、ボビーは必ず出てくると現場復帰がちょっと見えてくるんで
うんなるほど、はい、ベッツブレーブス、う
ん、あとパドレスねパドレスのダルビッシュ投手が、
ね、
見たいですね
見たいですよね、うん、いいですもんね、
はい、
いいですちょっとブルペンがで逆転されちゃう試合があって、うんはい、あれですけどもまあ打線もそうですね
とかパドレスももしかしたら補強選手、うん、入れてくるんじゃないかなってちょっと打線弱いんですよね、
うん、
タティスジュニアがやっぱりなかなか、うん
戻ってこないですね
戻ってこないというのがあるのでちょっとなんとかこの2ヶ月の間なんとかしなきゃいけないということになると、うん、ちょっと打線は厚みを持たせるために補強するんじゃないかなってちょっと思いますけどね
最大のトレードが果たして8月3日4日あるのか、うん、えっていうみんなが驚いてしまうようなことが、う
ん、それがだとメジャーリーグですもんね、
ね
はい、
えっっていう、
それこそ試合、
試合で、はい、打席に向かう途中に呼び止められて、うんうん
はい、
違うチームへっていうことがありますもんね。
そうなんですよ。だからベンチ内であのお別れするんですよ、試合中に。 もうあれを見るとなんかこうグッとくる
あれだっけ関瀬子だっけ、うん、打席入るところで他チームに行ってしまうとか、うん、あとダブルヘッダーで第1試合と第2試合違うユニフォーム来たっていう選手もいますよね、はい、し
多分なんですけど僕ちょっと内情分かんないんですけど契約ポンと押した時間で多分なくなると思う。その時間がたまたまその時間だった試合中なので、でこの試合までいいだろうじゃん多分ないと思うんですよね。だからその試合中にそういうことが起きたりするのかなってちょっと思ったりもするんですけどね。
でもさだから、うん、その当然のようにさ、うん、東の時間と西の時間ずれてるじゃん、はい、時差があるのよ、はい、それいうこともあるよね
と思うんですよ。だからその内情がちょっと僕はあのメジャーリーグの経験がないから、うん、でも契約の仕方もちょっと分かんないですけど、うん、でもその試合中に突然呼び止められるとか試合に出れずにその試合中にこうお別れをするってことは、うん、そういうことなのかなってちょっと今思ったりもするんで、うんうん、ちょっと調べておきます。
すごいことが起こるかもしれないですね、はい、いやじゃあぜひともまた8月すごいトレードが行われてまたこの勢力図が一気に変わる可能性があると、はい、いうことで MLB もお楽しみに。